太宰治、キリギリス。真面目に申し上げているのですから、お笑いになってはいけません。私はあの絵を見てから、2、3日、夜も昼も体が震えてなりませんでした。どうしてもあなたのところへお嫁に行かなければと思いました。はっさなことで体が燃えるように恥ずかしく思いましたが、私は母にお願いしました。母はとても嫌な顔をしました。私はけれども、それは覚悟していたことでしたので、諦めずに、今度は直接田島さんにご返事いたしました。田島さんは大声で、えらいとおっしゃって立ち上がり、椅子につまずいて転びましたが、あの時は私も田島さんもちっとも笑いませんでした。それからのことはあなたもよくご承知のはずでございます。私の家ではあなたの評判は日が経つにつれていよいよ悪くなる一方でした。あなたが瀬戸内海のふるさとから親にも無断で東京へ飛び出してきて、ご両親はもちろん親戚の人をことごとくがあなたに愛想づかしをしていること、お酒を飲むこと、展覧会に一度も出品していないこと、左翼らしいということ、美術学校を卒業しているかどうか怪しいということ、その他たくさんどこで調べてくるのか、父も母も様々な事実を私に言い聞かせて叱りました。けれども田島さんの熱心な取りなしで、どうやら見合いまでにはこぎつけました。千引屋の2階に私は母と一緒に参りました。あなたは私の思っていた通りの方でした。ワイシャツの袖口が清潔なのに感心いたしました。私が紅茶の皿を持ち上げたとき、意地悪く体が震えてスプーンが皿の上でカチャカチャ鳴ってひどく困りました。家へ帰ってから母はあなたの悪口を一層強く言っていました。あなたがタバコばかり吸って、母にはろくに話をしてあげなかったのが何よりいけなかったようでした。人相が悪いということもしきりに言っていました。見込みがないというのです。けれども私はあなたのところへ行くことに決めていました。一月拗ねてとうとう私が勝ちました。田島さんとも相談して、私はほとんど身一つであなたのところへ参りました。ヨドバシのアパートで暮らした2カ年ほど、私にとって楽しい月日はありませんでした。毎日毎日、明日の計画で胸がいっぱいでした。あなたは展覧会にも大家の名前にも点で無関心で、勝手な絵ばかり描いていました。貧乏になればなるほど、私は続々変に嬉しくて、質屋にも古本屋にも遠い思い出のふるさとのような懐かしさを感じました。